では始まりはいつもと題しまして新井先生から説教いただきます。
すいません、先に確認をしておきます。配信の方に大丈夫ですか？はい、よかったです。このマイクですか？こっち、こっちですか？はい、ロシアのウクライナへの侵攻、相変わらず、止まるところがなくて、皆案じておられることかと思います。先週は、原発を攻撃するというようなちょっと信じられないようなことまで起きていて本当に心配でございます。まあ、一方でそこまでロシアを追い込んだのは何なのかというようなことも考えなければなりません。とにかく一日も早く停戦し平和が訪れるようにと共に祈りを合わせたいと思います。一昨日京都教会で新任教師オリエンテーションというそういう研修会が開かれました。これは同心伝道会が主催するした会で、この春同社の神学部神学研究科の学びを終えて牧会者としてそれぞれの教会に赴任をしていくもの、あるいは教務教師として学校のに赴任をしていく人たちに、まあ牧会に立つということ、教務教師となるということ、そういうことの心得であるとか、あるいはその使わされる現場であります教会、教区、教団というものについて先輩牧師たちが自らの経験を振り返りながらそのさまざまな思いを分かち合う、そういう時でありました。まあ、例年だとこのオリエンテーションの後に夕方からは近隣の牧師や信徒が集まりまして予選会という激励の会が開かれます。そこで励ましの言葉とともにお選別をお渡しいたします。しかしまあコロナ騒動始まってから予選会というのは行えなくなっておりますので、今年もオリエンテーションの最後にこうお選別を渡すだけということになってしまいました。まあ、目録でお渡しをするんですが、新卒の予定の方々が、まあ、ありがとうございますと一礼をして受け取っていってくださるんですが、なんかそれだけを見るとちょっと寂しいなという思いになるんです。別になんか過度に反応してほしいということではなくて、なんて言うんでしょうか、その冷やかしとかやじとかですね、そんなものも混ざり合った先輩牧師たちの激励の掛け声とかがあって、それにこう照れ笑いを浮かべたりしながら、それでもこう、あ、こういう人たちと共にこれから働いていくんだというようなですね、そういう、 こう気を引き締めていくような、そういう初々しさを見るのが何ともこう嬉しい時であったんです。もはやこう学生という、そういう甘えが許されない世界に行くんだと、責任ある立場に置かれるんだという、そういうことをきっと思っているであろう期待と不安の入り混じる中での旅立ちの時、また私たち側からというか牧師たち側からすると、ようこそ一緒にこれから頑張ろうねという、そういうお迎えの時、こう予選会というのはそういう、 こう時であったんです。それがなくなっちゃったというのはちょっと寂しい思いなんです。で、最近のその新卒者、新しく牧会に出ていく人たち の様子というか傾向には大きな変化が現れています。若いその、まあ、高校を出て学校に入り、そして、神学研究科に行き牧師になるというような、まあ、そういう、人たちが激減をしまして、社会人を経験した方が学校に入り直して牧会に立つという、こういう方が増えてまいりました。で、施工協会の新学生も皆さんご存知の通り社会人経験者でございます。でもうちの新学生はまだ30代前半ですから若い、非常に若い方なんです。そうじゃなくてですね、かなり年配の方が増えてきたといいますか、かつこれまでもいたん ですけど、もう圧倒的にそっちの方が多くなってきちゃったっていうんですね。今年、まあ、送り出すのは9名の新卒者がいたんですが、そのうち3名が60代以上と、まあ、それに近い方もいらっしゃる、他にもいらっしゃる、まあ、定年退職した後に学び直して教師を志すという方が出てまいりました、多くなってまいりました。で、社会に出てない新卒はおそらく 3名ぐらいですかね、ぐらい、その中でそれしかいないんです、しかも1人は学校の教師になりますから、若手で教会に出ていくのは2名だけ、かつては1名という年もあったんですね。最近ではちょっと寂しい限りです。で、これに先立って1人の新卒者が、まあ、年配の方ですが、私にこんな提案をしてまいりました、これからはこういう定年後に教師を迎えるになろうと志す者も増えるでしょうから、若者たちだけじゃなくて年配者へのケアもちゃんと丁寧にしてほしいんですと。なるほど、それは大切なテーマだなというふうに思います。働き手が減っていく中で、年齢に関係なく照明感というのを神様に召されてるという、そういう思いをきちんと抱いて教師になることを志す方は、もうそういう年齢とか経験に関係なく支えていくというのはとても大切なことです。で、一方で問題も感じるんです。定年を退職してから牧師になろうという方に共通しているのは、その生活拠点というのがそれぞれにすでにある、しかも学校に通える範囲にあるということなんです。具体的に言うと、例えば同志社の場合は関西圏にお住まいがある、そこに家庭も築かれている、持っている、そういう方は赴任するときにどこでもいいですとは言わない、なかなか、全員とは言いませんが、家から通えるところというふうに限定をするんです。教会に住むという選択肢もなくなってくる。そうなるとなかなか難しくなってまいります。今年はなんとかリクエストに応えることができたんですが、今後もずっとそういう方が増えていったときにうまくいくとは限りません。加えて、例えば関西圏の教会にばかり教師を紹介することしかできなくなってしまえば、全国にある他の教会はどうなるのかと。私たちの教団の教会、日本キリスト教団の教会、現在北海道の稚内から沖縄の石垣島まで約1660の教会があります。これでもだいぶ減った方です。私がいた牧師になった頃は確か1800以上あったと思うんですが、で、働き手が減っているので充足しているわけではないと。ただでさえそうなのに、関西だあるいは首都圏だと都会にばかり牧師が集中していっては、それ以外の地域の教会はどうなってしまいますかと。牧者を志す人が減っているのは同志社ばかりではありません。教団で最も多くの教師を育成している東京神学大学でさえ進学生が激減している。このままでは大学という形態を維持できなくなって専門学校になってしまうという、そういうぐらいの勢いで学生が減っているようです。ですから牧者になることを志す方、特にどこでも行きますと言ってくださる方が、まあ、一人でも多く現れるようにと祈っていきたい、また皆さんにも祈っていただきたいと思うんです。で、この教団の教師、とりわけ神殿道会にゆかりのある牧師というのは、牧者たちはこうした、まあ、セレモニーのようなものを、先ほどお話ししたようなセレモニーのようなものを経て、春からそれぞれの任地に使わされてまいります。そこで福音を述べ伝えるという働きを始めてまいりますが、イエス様も福音を述べ伝えるその最初の時がありました。誕生物語はよく知られていますが、その後少年時代のエピソードが一つ二つあるだけ、その後はおよそ30歳になるまでイエス様は何をされていたのかわからないというような、というか記録に残っていないという状態が続きます。しかしおよそ30歳と言われていますが、そのあたりで一つのきっかけを持って宣教 活動が始められます。まあ、それは洗礼者ヨハネから洗礼を受けたこと、そしてよく知られているのはその直後、荒れ野で40日間の断食をし、サタンの誘惑を退けた後、そこからスタートしたということが知られています。荒れ野の誘惑につきましては、特にマタイによる福音書の4章に記されているストーリーが有名だと思われます。イエス様は荒れ野で40日間断食をされて、その後空腹を覚えられた、そこに誘惑するものである悪魔が現れました。イエス様に悪魔が言います。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。するとイエス様は答えます。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。で、有名な言葉ですから、まあ、皆さんもよくご存知かと思います。人間はこの肉体を維持するための食料としてのパンも必要ですが、それだけではありません。私たちの心、その精神の命とでも言いましょうか、その健康を守るための栄養ともいえる神様の御言葉、私たちはそれを必要としている。イエス様はそうおっしゃいました。まあ、このことから、神様のお話、聖書の御言葉、イエス様の口を通して語られているもの、これを御言葉の糧、御言葉のパン、このように私たちは呼ぶことがあります。続いて悪魔はイエス様を神殿の屋根の上に立たせて言いました。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてあるぞと。それに対してイエス様は答えました。あなたの神である主を試してはならない。最後に悪魔はイエス様を高い山に連れて行きました。そしてこの世の世界やその繁栄を全て見せて言うんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。そこでイエス様は、退けサタンと言って悪魔を追い払ったのでありました。まあ、この世の国々や繁栄と言いましても、それは元をたどれば創造主である神様によってもたらされたものではなかったんだろうか。まあ、それを悪魔が勝手にイエス様に与えようなどということ自体がおかしな話だなとは思うんですが、まあ、この世の繁栄というものが福音を述べ伝える者にとって、その働きを妨げる誘惑になる、そういうことを象徴しているのだとすれば、なるほど、そのようにして働き手に誘惑は襲ってくるのだ、あるいはクリスチャンにこのような誘惑は襲ってくるのだという話だと納得をいたします。マタイによる福音書では、このように荒れ野での断食、そしてその誘惑の後にイエス様はいよいよガリラヤで伝道を始めたというふうに書いてあるんです。ところが今日お読みいただきましたマルコによる福音書では、この荒れ野の断食と誘惑といいますか、これが今お読みいただいたところではたった3行半、まあ、半にもならない、3行ちょっとで終わっています。そこにはイエス様が荒れ野に40日間とどまっていたということと、サタンから誘惑を受けたということしか書いてない。どんな誘惑を受けたというようなことをマルコは書いていてくれないんです。それはなぜなんでしょうか。荒れ野というのは、その文字のイメージからしますと、まあ、命の躍動が感じられない厳しい土地であるということを私たちは想像いたします。言い換えるならばと言いますか、想像力を働かせるなら、そこには神様の恵みが十分ではない、行き届いてないような、そんなイメージになるでしょうか。つまり聖書では時々人々が荒れ野に出ていくというシーンがあるんですが、特に旧約聖書でそのようなシーンがありますが、 それはやはり厳しい世界に身を置くことというふうなイメージ、決して良い意味には捉えられない。神様と人間がこう引き離されていくような、そんな厳しい世界のようなイメージです。しかし旧約聖書の出エジプト記にありますように、エジプトから解放されたイスラエルの民が到達したのは荒れ野であったんですが、そこでイスラエルの民は神様の愛と恵みを何度も覚えさせられる、そういう場面が出てまいります。具体的には喉が渇いたとか、お腹が減ったとか、お腹が満たされた後は肉を食べたいとか、そのような不平不満を口にし、そして実はそのためにすべてを適切に備えていただいた、まあ、そういうふうにしてくださる神様のことを信じきれずに、自分自身をそこに委ねきるということができなかった、そのことで民は神様を試すようなことをしてしまっていたんです。これは人間の傲慢さや浅はかさ、信仰的に言えば極めて幼いと言わざるを得ない、そういう状態だったということでしょう。それにもかかわらず神様はイスラエルの民を顧みてくださいました。さまざまな奇跡的な出来事によって人間に愛と恵みを示しました。そのことを通して神様はご自身を民に表したんです。そのことからわかるのは、荒れ野というのは神様がおられない場所ではないんです。逆に神様に出会う場所になった、そのような言い方さえできるところでありました。その荒れ野でイエス様は誘惑を受けます。出エジプトの人々が遭遇した状況も合わせて考えますと、これは荒れ野はやはり人間に苦難をもたらすところであるというふうに言っているように思います。言い方を変えると、荒れ野は神様に敵対する勢力がいるところ、あるところ、そういうふうに言うこともできるでしょうか。しかし敵対勢力が支配しているところという意味ではありません。なぜならば神様の御手はどこにでも差し伸べられていくからです。しかもイエス様の場合は敵対勢力としての悪魔を退けたことによって、ご自身が神の子であることをお示しになられた、そのような場所でもありました。ところがこのマタイによる福音書の場合は、誘惑という言葉、これがマタイによる福音書にあるような文字通り私たちがイメージする誘惑というものではなく、実は違う、日本語だと違う言葉、意味、試みとするのが適当ではないかと、そのような言われ方をする、まあ、そのような解釈があるんです。誘惑ではなくて試みなんだと。どういうことか。ここに登場するのは順番に霊とサタン、野獣、天使の4者が出てまいります。洗礼者ヨハネから洗礼を受けた直後のイエス様は霊に導かれて荒れ野に送り出されました。そしてそこで40日間とどまって試みを受けます。野獣が一緒にいたと、おられたという微妙な表現がされているんですが、おられるというより、野獣という敵対勢力に常にさらされていたという、そういう意味に解釈する方が適当かと思われます。つまりイエス様は40日間荒れ野で試練に遭っていたということです。しかもマタイによる福音書では最終テストのようなことが40日間の断食の後に、お腹が減ったと思った後に行われるんですが、マルコによる福音書では天使たちが支えていたというふうに書いてあって、この40日間の試練の間ずっとイエス様に寄り添っていた、イエス様は孤立していたわけではなく、一人で耐えていたわけではなく、常に天使たちに支えられていた というふうに書いてあるんです。つまりこれは神様によるトレーニングであったと、あるいは全体を通してのテストであったと。ただしそのことによって潰してしまおうというのではなく、ダメだったらもういいよというのでもなく、逆にこれを乗り越えさせようとする。そのために試練を与えると同時に天使を使わしてイエス様を支えていたのだというんです。この試練があったのはマルコによる福音書においても、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けて、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天の声を聞いたその後の出来事でした。これは洗礼を受けて神様に受け入れられた後、そういう後であってもイエス様は試練を受けていたということを示しています。同じように考えるなら、私たちにとっても洗礼を受けるということ、受洗という体験、これは決してゴールや完成形ではないということを表します。その後もさまざまな試みはある、争いもある、そういったトラブルに私たちは巻き込まれる、心煩わされることがある、そういったことから私たちは逃れられない、そういう試練を受けることを免れないんだということを意味しております。むしろ洗礼を受けた後、あるいは神様に出会えたと思えるようなそういう経験の体験の後、気持ちが高ぶっている時にこそ私たちは誘惑に陥りやすいという警告がここでなされているのかもしれません。思い返せば、私たちは自分が絶対だというふうに思う時や、正義感にとらわれているような時に他者を裁いたり攻撃したり、しかもそれを信仰の上に正当化してしまったりする罠があるんだということに気づかなければならないんです。そういう誘惑に私たちは常にさらされている。だからこそ信仰的に満たされていると思う時にこそ、野獣だらけの中に置かれているのかもしれないと自らを顧みる必要があるんだ、この箇所はそういうふうに教えているのかもしれません。しかし心配はいらないんです。なぜなら神様はイエス様に天使を使わし支えてくださったように、私たちが信仰を失うためではなく、また私たちが痛めつけられるためではなく、私たちが保たれるために、私たちが良い信仰を育んでいくために、神様は常に霊を通して私たちを支えてくださっておられるからです。私たちはそのことを信じ、そのことに気づき、そして神様と共に歩んでいるということに感謝するだけで良いのです。このようなことを経て、イエス様は宣教活動をここから始めてまいります。預言者ヨハネの時代が終わって、神の一人子イエスの時代がここから始まります。それは神様の約束、すなわち私たち人類を豊かに祝福するというその約束の成就の時が近づいたということを表している。マルコによる福音書はそのように証しをしています。祈ります。主なる神様、このひと時を感謝いたします。私たちの歩みに伴ってくださるあなたのことを私たちは日々信じ、あなたに全てを委ねて歩もうとの信仰の決断を新たにしてまいります。どうかあなたのその愛と恵みが私たちの上に豊かに注がれていることをしっかりと覚え、感謝を持ってあなたへの信仰を日々あなたに告白しながら、この信仰をさらに豊かなものとして育んでいただきますように心からお願いをいたします。またあなたが作られた この世界に誠の平和をもたらしてください。私たちがそのために果たすべき役割を果たしていくことができるように必要な知恵と力を備えてください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。